かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
皆さんご機嫌よろしゅうございます。今日も翔くんにはお盆休みを差し上げておりますので、どんどんどんどんずれていってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。まずはお約束ごとです。私の話はファンタスティックになっておりますので、あららーと思う話になりがちですが、どうぞあらまと思いながら楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では前回の配信、あの世でお目にかかりましょうという配信に返信をいただいております。宇和島の恵子先生、それはその言葉はもう少し先延ばしにいたしましょうと優しくお諭しいただいております。ありがとうございます。はい、もう少し先延ばしにいたします。ありがとうございます。それから大江戸の恥ずかしがり屋なお姉さんから、先達がいてしかも良い手本となる方に恵まれるって幸せなことですよね。私も可愛いおばあちゃんになりたいな、というメールでした。私もなりたいな。ありがとうございます。玲子さん姉さんからです。私は若い知人やお嫁ちゃんに年長者として伝えられるもの、持ってる暮らししてるかな、というメールでした。美しい素直なメールです。大丈夫です。ご期待申し上げます。ありがとうございます。それからお若い中堅どころのあやちゃんから、お茶会や稽古の準備や後片付けの時に目上の方からお話しいただいたこと、心に残っています。良い時間でした、というメールです。ありがとうございます。大抵の場合ではこのあやちゃんのように申し送りは受け取ってくださると私は思っています。ただ申し送る側の先々のこと、先々を見据えた10年後、20年後、50年後、100年後の日本のこと、日本人のことを見据えた私心のないところから出すひたむきな申し送りを心がけることは大切になるかと思っています。と言いましても、私も生身の人間でございますから、常日頃から失敗しては修正し、失敗しては修正し、自我との向き合い癖を身につけたいとは思っております。ありがとうございます。では今日のお話です。七夕祭り、星祭り、みんな良い子になるようにお願いしましょう、お願いしましょう、祈りましょう。先週8月4日木曜日は旧暦の7月7日七夕さんでした。うちの場合は旧暦にて行事を催すことがほぼ常になっています。というのは、古のお先祖様方々の祈りのようなものは旧暦の方が受け取りやすいと感じているからです。漢字で七夕というのはどんなふうに書かれますか？七夕、 7日の夕方と書いて七夕と読んでいると思います。これはどう考えても七夕とは呼べません。七夕と呼びます。おそらく七夕という日本の行事がもともとあったところに大陸の七夕という文化が伝わってきて、そして融合されて今の七夕という行事になっていったということが考えられます。では昔の古来の日本の七夕という言葉を漢字に直すとすると、七夕の棚は例えば盆棚とか神棚とかの棚ですね。ただこの棚は、掛け作りの棚、大洲の少な彦な神社にあります。あの掛け作りとか清水寺のね、掛け作り、柱が長くガチッとこう支えるような作りを掛け作りと言います。そういった棚であったろうと思います。で、七夕のバタ、旗、旗織りの旗です。織姫様の旗織りの旗、これは機械の木と書きます。旗織りですね、七夕。その棚の旗で織姫様は何を織ってたのかしら。おそらく神様のお召し物、甘味噌を織る、そういう織姫であったと思います。その7日の夕方、五色の短冊に願い事などを書いた竹を軒場に置きます。その足元にはお盆に乗せた夏野菜、みょうがですとかナス、きゅうりを添えます。おそらくこれは収穫の夏野菜の収穫の感謝祭でもあったと思われます。もうすぐ40歳になる、ゆうじくんの子供の頃の記憶でもそんな風にお盆に夏野菜が乗っかっていたと教えてくださってます。そしてその7日の夕方から一晩、お月様の夜露を受けた竹は明くる日、昔私の子供の頃はそのまま川に流しておりました。そんな記憶がございます。今は細かく切って燃えるゴミの日に出しております。ただし一枝残しておきます。五色の短冊もついたままの一枝を残しておいて、その一枝はご婦女お手洗いに1年間飾り置きます。これは女性の霜の病気に効くという、おまじないと言いましょうか、言い伝えがあるからです。今年から私の八坂道場でもお手洗いにそのおまじないと言いましょうか、一枝飾り置くことをし始めました。また去年から美恵子ちゃん家はなさっているそうです。そうするとご主人様の方がなんだかちょっとトイレの様子が違うねというふうに言ってくださっているそうです。もうそうしたことをやめてしまうお家もあれば、新しくし始めるお家もある。本質がこうやって残っていくのかなと思っています。旧暦の7月7日8日頃はお月様でいうと上弦の月、半分のお月様です。まん丸十五夜の半分のお月様です。このお月様のことを万葉の頃は月の船と呼んでおりました。お歌もたくさん残っています。天の海に雲の波立ち月の船、星の林に漕ぎ隠れ見ゆ。天の海に雲の波立ち月の船、 星の林にこぎかくるみゆ、柿の元のひとまろさんのお歌です。今年の7月7日、旧暦の7月7日の、お月様が沈んだのは夜の10時14分だったそうです。ので、おそらく夜の9時ごろ、子供がまだ起きている頃には月の船の形になっていたと思われます。この月の船に彦星さんは乗っかって、ギーコーギーコーと天の川を渡って対岸の織姫様に会いに行っていたというふうに、私の子供の頃にはたくさんの物語、おとぎ話がございました。またテレビとかラジオとか絵本とか、そういうものにも残っておりました。そんなことを心に思いながら夜空を見上げる、そんな人よでありました。その軒場に揺れる竹を、その竹をよりしろにして、ご先祖様方々、当津御親の神様方々はお家に迷わずいらしていただいて、しばらくこの世に滞在していただく行事であったのではなかろうかと私は思っています。つまりお盆の玉祭りの一連の行事であったのではないかと。まず七夕の時の竹にをよりしろにご先祖様にやってきていただく行事であったろうと思われます。すぐお盆、旧暦の7月15日がすぐやってまいりますので、そのように想像いたします。と言いますのは、お盆の前後から毎年日本列島には台風が次々とやってまいります。せっかく青青と育ってきた稲も、嵐とか大水とかでは台無しになってしまいます。稲の花は10時間しか咲かないというようなお話も聞いたことがございます。そんな時に嵐が来たり大雨が降ったりすると、お米になりません。天災は人事を超えています。神様とか仏様のお力添えがあって、そして初めてなることではないかと、そのお力を祈りたいわけです。願って祈りたいわけです。そういったことを祈り倒す世代の人たちがどんどんもうあの世に行かれています。それと比例するように、天災と言いましょうか、人災かもしれませんけれど、昨今はひどくなっていると感じています。皆様はお盆の頃には不思議な出来事を体験なさることはございませんか？私のうちではお盆だからね、そんなこともあるね、なんて普通の会話です。特に今年は天使ちゃんたちの言うライオンズゲートが開いているとかで、あの世とこの世をつなぐゲートがパッコン開いているんだそうです。そのあの世とこの世をつないでくれるのが古来から竹であるとお考えがあったんだろうと思われます。それで竹は正常だというようなことであったんだろうと思います。だからかぐや姫様は竹から生まれないといけなかった、そんなように思っています。ではお茶では、たくさんに竹製品、竹でできたものを見つけることができます。例えば茶杓、きれいにこされたお抹茶をすくう象さんの耳かきのような杓ですね。これも竹でできていることが多いです。もともとお坊さんが仏教とともに 抹茶を伝えてくれた時には金属でのおさじであったろうと思います。なぜならお茶もお薬でしたから金属のおさじですくっていたと思います。で、日本に伝わってきて茶の湯というものが形作られていく中で他の器との接触当たり具合のようなことを考えて竹で最初作られたと言われています。それからシャカシャカ茶筅ですね。シャカシャカシャカシャカと抹茶と湯を攪拌する茶筅、これも竹でできています。ただ大江戸のあやちゃん情報ではつい最近の情報ですが、老舗のお茶屋さんの出店、東京の日本橋だったか銀座だったか丸の内だったかの老舗のお茶屋さんの出店でお抹茶を頼んだ時にプラスチックでできた茶筅が出てきたという情報をいただきました。どうでしょう、どうしたもんでしょう。いけなくはないとは思いますが、どうしたもんでしょう。ちょっと実験してみたい気はいたします。おそらく想像ではプラスチックの茶筅でお抹茶をシャカシャカした方のお抹茶と従来の竹でシャカシャカしたお抹茶とのお味、普段の生活をプラスチックの器とかプラスチックのスプーンなどで召し上がっている方はおそらくプラスチックの茶筅でシャカシャカしたお抹茶の方をおいしいと感じられてしまうのではないかと想像したりしています。まあ、竹はしなりますので、そうした茶筅も竹でした。それから蓋置き、グラグラに沸かしたお釜の蓋を置く、その置物も竹でできていますことが多いです。安心なんですね。それから当たりもいいわけです。そして花入れ、お花を入れるものとしても竹が使われます。秀吉さんの最後の聖戦と言われている北条征伐の時に利休さんも一緒にその陣地に加わりました。その時にお茶会をされました。春であったろうと思われます。ニラ山というところで竹がスポンスポーンと切られまして、利休さんが切りまして、その筒に桜の枝を刺しましてのお茶会を催されたと聞いておりますと残されています。陣地でお茶会をしたわけです。向こう側から見えるお茶会をなさいました。つまり余裕を見せたわけですね。その時の韮山で切った竹の花入れ、例えば尺八とか音成寺とか夜長とかいう名前をつけた利休さんの竹の花入れが今も残っております。夜長、竹の節と節の間の筒の部分、間が空洞で、かぐや姫様がいるところですね。その節と節の間の部分のことを夜と言います。その世の部分が長かったので世長というような伝わり方がしていますが、私はおそらくそういう戦の時につけられた名前ですから、利休さんはおそらく千代にや千代にのその世を非常に意識されてつけられた名前であろうと勝手に想像しております。そういう花入れもあります。 それから器も竹で作られたものがありますね。今であればおそうめんね、ありますね。お菓子を持ってみたり、おかずを持ってみたり、そういうことがあります。それからお湯を、グラグラに沸いたお湯をすくう尺、秘尺とか、まあ湯尺とも言うていいんでしょうか。それも竹でできております。今時のティファールのお茶をなさっている方にも、できればティファールの蓋をパコンと開けて、秘尺をお持ちであれば一尺すくうてもろうて、お抹茶に注ぐ、そのひと手間をかけてみてと、お抹茶の味が全然違ってくるよってお伝えしています。そういう湯尺、ごぼごぼっと沸いたお湯に入れた時に気泡がわーっと沸いてきます。それも竹でできています。あとお庭にも竹の細工物がいっぱいありますね。例えば手水、手を清めたり口をすすいだりする水が出てくるところも竹でできていることが多いです。それから垣根ですとか結界、それも竹でできていることが多いですね。竹の正常さ、今でいう、殺菌作用があるということが科学で分かっているそうです。そういうこと、それからしなります、そういう竹を使っ、竹の性質を使って昔の人は分かっていたんですね。それをこの君、神妙の香と越道さんはおっしゃいました。この君とは竹のこと、神妙、神様の妙の香、巧妙の巧ですね、技とか効き目ということです。竹と一言で言いましても、青竹、切ったばかりの青の綺麗な青竹、それから白竹、油光りしているような白竹、それから黒竹、黒い竹、それから紫竹、紫色の濃い竹、それからいろりでの煙でいぶしたすす竹、何百年もかけていぶしたすす竹。竹は様子が変わっていきます。またいろんな種類もございます。ただ竹細工の職方さん、黒田正元さんのが何かに書かれていたかと思います。自分が今切っている竹、姿のいい竹は自分が使うためではございません。孫子の代に使うための竹を今私は切っています。そして今私が細工している竹は、おじいちゃんであったりその前の代の人が自分のために残しておいてくれた、切って残しておいてくれた竹を使っていますというようなお話でございました。そうやって受け継いでいるわけですね。今日はそうした古ぶりのお話をさせていただきました。ふんだんにお茶席の中にも古ぶりが残り、また祈りが残っております。どうもありがとうございました。ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。